Kiss FM Kobe. Viva La Radio.
町村会プレゼンツ12スターズ。このコーナーは兵庫県町村会の提供でお送りします。さあ、ここからは兵庫県町村会プレゼンツ12スターズ。兵庫県にある12の町にスポットを当て、その町のキラリと光るところを近藤学徒がたっぷりお伝えするコーナーです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
さて、新年度は一発目なんですけども、この12スターズでピックアップしたのは兵庫県の中南部にあります稲美町です。まずは町長のインタビューをお聞きください。
はい、ということで本日の12スターズは稲美町に来ております。中山町長、今目の前にいらっしゃいます。そしておもてなしのひねぽん、
はい、
トマト、
はい、
カステラ、油で揚げないハイクオリティナッツ、
そうです、
そして、何も関係ない緑茶ありがとうございます。麦茶は季節、今は作ってる最中ということで、
そうです、そうです、
はい、緑茶出ましたけども、町長お久しぶりです。
お久しぶりです。
もうほんと町長のね、ロードスター、
あー、ごめんなさい、今日はね乗ってきてないんです。
今日乗ってきてないですか。
はい、
今日はドライブなしですか。
今日あのちょっと天気がね
大事にしてるな。
そうなんです、ロードスター愛です
ということでね、中山町長に話聞いていきたいんですけども、
はい、お願いします。
今年2024、今年行う町のなんか取り組みなんかはあったりしますか。
そうですね、あの今年はあの子どもに重点を置いた、うん、施策を実施してまいります。今子どもがね、安全で安心して過ごすことができる居場所があの求められています。まあ、昨年から実施をしているんですけれども、子ども居場所づくりに取り組んでいただいている皆さんを支援したり、それから今あのなかなか学校にね行きづらいあの児童生徒がいらっしゃるんだけれども、そんな子どもたちが学校以外の場で活動する、またはあの学ぶ、まあそういった意味でいわゆるフリースクールに通う利用料の補助を今年から開始をいたします。
確かに、けど前回もあの講演、
そうですね、
行かせていただいて、はい、遊具が
その
障害を持った子どもたちも、はい、みんな一緒に遊べるっていう、
そうなんです、
場所作りみたいなところでとても楽しい、そしてみんなが明るくなれる場所を僕は見せてもらったんですけど、
そうなんです、あの屋外でももちろん、元気に遊ぶ場所が、うん、必要なんですけれども、例えばあの、まあ、屋内でね、例えばこう学習をしたり、皆さんと何かをしたりってする、まあ、学校以外の場も、まあ、求められているっていうところです。
確かに、その学校、こうまあ、本当に先ほどおっしゃられてる学校にまあ行けない、なかなか行きたくないっていう子どもたちも、まあ、勉強ができたりっていう場所になってくるってことです
ね。そうです、そうです、あのね、今あの目の前に、うん、こういろいろなものを食べていただいて、はい、大人は居酒屋とかね、うん、いろんなこう息抜きの場があるんですけど、子どもってなかなか息抜きの場所がなくって、
確かに、
まあ、学校と家とあと塾とかね、往復で、でもあのそれでこうちょっと息抜きの場所みたいなのが実は子どもにも必要じゃないかと私は思います。
そうですね、意外とだから公園で言ったら意外とまあみんなでわーって遊べる場所ですけど、は
い、そうです、まあ、そうです、
一人になるとか、
そうです、
そういう場所も必要にはなってきますよね。子どもたちって本当ないです、今おっしゃられた通りないですね。
あの子どももしたらいろんな子どもがいるので、うん、元気な遊ぶのが得意な子どももいれば、少人数でまたは一人でね、うん、ゆっくりこう落ち着いた場所で過ごすのが好きな子どもいるんで、本当いろんな多様な場所が今求められていると思います。
なるほど、では今年は子どもの居場所づくりをしていくと。
そうです、
いうことで、
はい、進めてまいります。
いや、いいですね。産業、改めて稲美町にどのような産業があるのかというのをお話しいただければなと思います。
そうですね、あのもうご存知の通り稲美町農業の町なんですけれども、実は産業も、実は盛んでして、まあ、いわゆるその工業生産額も、まあ、兵庫県でいうと真ん中ぐらいの位置で、生産をされています。まあ、そんな中でも特に、稲美町の美味しい水、そして農産物を作った、まあ、食品関係が、結構盛んに昔から行われています。
これ国が発表している美味しい水っていう要件すべて満たしているっていうふうに書いてあるんですけど。
そうなんです、
国がそんな発表してるんですね。
そうですね、あのいろいろミネラル分であるとか、美味しい基準っていうのがあるんですけれども、まあ、そういった意味でいくとこうペットボトルで売ってるような、まあ、空いた水が水道の蛇口をひねれば出てくる、 まあ、地下大体120メートルぐらいから、
はい、
こう取水をしているんですけれども、はい、本当にこうなんて言いましょう、こう六甲山系のね、うん、こう石水っていう風なのと同じぐらい美味しい水が水道の蛇口から出てくる、もちろん先ほどもお話をしましたけれども、はい、工場でもその水を作って美味しい食品を作っていらっしゃるっていう形で、
だから全部水が、まあ、何にでも絶対水ってね関わってくるんで、
そうなんです、
一つやっぱ美味しい水が稲美町はまあ地下水から汲み上げて利用できるっていう部分で、はい、やっぱいろんな産業が盛んになったり、
そうなんです、
いい製品ができたりっていうのにつながってるんですね、はい、
そうです、
あ
もちろん日常のご飯を炊いたり飲んだり、まあ、そういったところでもコーヒーよりでも美味しいですし、
そうだ、はい、いやご飯めちゃめちゃうまいですもんね、水で変わりますもんね、
そうなんです、
これって水道水だけど地下水汲み上げてるってことなんですか、
そうなんです、どういう、もう本当にそれぞれの地域で、
はい、
水道水の、まあ、源っていうのはいろいろ川の水を、
はいはいはい、
まあ、浄化をしたりですね、
ダムだったり
ダムだったりあるんですけれども、はい、稲美町の場合は本当にこう豊富な地下水がまあ、で取れますのでね、
はい
はいはい、まあ、そういった意味ではただ直接飲むっていうのはいろいろこう法律上禁止されてるので、きちっと処理をするんですけれども、先ほどお話ししたような国がこう、はい、決めている、美味しい水の基準をこう全て満たした本当にこう、美味しい水がこうたくさんねこう取れるので、
もうベースがいいんですね、
そうなんです、
そもそもじゃあお風呂もきっといいですねだから
温泉なのかな、
お風呂もほぼ温泉ですよねそうなってくると
美味しい水ってことは
結構だから皆さん肌とかだって蝶々なんかもうバリバリなんか肌つやいいですもんね、
あかもしれません、もうなんていうんですか、本当にこう蛇口から出た水をそのままごくごく飲めますからね、
すごいですね、はい、なかなか今なんか飲まなくなっちゃったっすもんね、
そうですね、でもやっぱりね今水をたくさん飲んだ方がね美容にもいい健康にもいいって言われてますのでもう本当に稲美町ね水道料金も比較的安いので、はい、
まあ、
そういった意味ではどんどんごくごく飲んでいただいた方が、
いや、いいな、いいな、確かに蝶々わんぱくそうだからガンガンもう蛇口にそのまま口いってそう、喉乾いたいってそうワイルドな感じで、
ね、
はい、いや、いいですね、そして、今後の稲美町の目標、まあ、先ほどの子どもの、ね、居場所作りなんかももちろんそうなんですけども、まあ、今後稲美町をどんどんこうしていきたいとか、町がこれからなんかどんな稲美町にしていきたいとか、そういう目標があったら教えていただきたいんですけども、
そうですね、もちろん私がこうしたいっていうのもあるんですけれども、はい、まあ、その基本になるのはやはり住民の皆さんの声、企業の皆さんの声だと思いますので、そういった皆さんの声をしっかりと聞きながら、人づくり町づくりを進めてまいりたいと思います、はい、そして最近は稲美町でも年間を通じていろんなイベントをね実施をしてくれておりますので、ぜひですねキスナーの皆さんにもそのイベント目当てに、美味しいもの目当てに稲美町に訪れていただきたいと思っています、
ということで本日は稲美町町長中山町長にお話を伺っていきました、
はい、
中山町長ありがとうございました、
ありがとうございました、
ということで稲美町の中山哲郎町長のインタビューダイジェストでお聞きいただきました、
はい、
まあ、現ね町長本当にロードスター、
うん、
ロードスター愛が半端じゃなくて、
もうロードスターの人っていうイメージですもん町長は、
今回もロードスター乗せてもらってどっか行けるのかなと思ったら、
うん、
雨が降りそうだったんでロードスター乗ってきませんでしたって、
う
ん、
その雨が降りそうな日は乗らないんだ、
そうです、
本当に好きなんだね、ロードスターが汚れないように、車が、
そうなんですよ、
まあ、
そんな話から入ってね、町長ね、なんと、
はい、
もう終わったんですけど、ミュージカルにも稲美町で開催されたミュージカルにも演者として出たらしくて、そうで、なんか町の人が何人か、
はい、
出たミュージカルで、
うんうん、
なんか町で一体感出してやろうみたいなので町長もちろん出たんですけど、うん、なんと町長のその役、
うん、
税金を払えっていう役だったらしくて
どんな役よ、
もうなんかそういう嫌われ役というかね、うん、それをミュージカルでなんか
責任を払え
むちゃくちゃハマり役だったらしくて、相当楽しかったみたいで、その、いいね、写真も見せていただいたんですけど、ね、うん、なんかやっぱそうやってミュージカルとかに積極的に出てくれる蝶々って素敵だなって思ったし、
うん、そうね、アットホームだわ、
なんかそんな蝶々に言われたら税金払うわって思うよね、うん、それね、
そうやし、うん、周りのスタッフさんもプププッと思いながらも蝶々かわいいと思ってね、
と思いますよ、
見てたんじゃないでしょうか。
そしてもうほんといつもおもてなし用意していただいてありがとうございます。ひねポン、トマト、カステラ、油で揚げないハイクオリティナッツと、もう全部が美味しいからね、皆さん稲美町のこういう食べ物、うん、ぜひチェックしていただきたいなと思いますし、まあ、子供に重点を置いた施策、こちらをねやっぱ蝶々すごい大事にしてて、前回行った時も、はい、うん、障害を持った子供たちと、うん、その健常者の子供たちが一緒に遊べる公園、うん、危なくない公園を作ろうって言って作ってたり、本当にこういう子供への向き合い方とか親子なんか、うん、そういうの向き合い方がね素敵だなって思いますし、ね、うん、まあ、最後にも言ってました、なんか自分がどうこうしたいっていうより住民の方とか企業の方たちに声を聞いて、うん、それを実現していきたい、よりいい方にっていう、
素晴らしい、
うん、なんかだから本当にもう蝶のために俺は何かやるんだ、俺はじゃないな、蝶のためになることをやっていきたいっていうの、
いい、ね、
う
ん、
もうロードスター乗り回して、うん、いいです、蝶々は
いいですよ、
南町はロードスターでもう常に 目をね、うん、もう届けて、そうそうそうそうそうしてほしいなと思います、うん、蝶々ありがとうございました、
ありがとうございました、
そんな南町で今回訪れた場所いくつかご紹介したいと思います。今回はね、今回から12スターズその町の産業にも注目していきたいなと思いますので、そういうのも皆さん今後12スターズで楽しみにしていてほしいですけども、今回日の出みりん、こちら醸造酢、醸造酢ですね、を中心とする醸造調味料メーカーキング醸造株式会社、こちらに伺ってきましたけどもね、
いいですね、
1900年に創業ということで会社ができて124年、
すごいね、歴史ある会社だ、
これみりんや料理酒などをはじめとする調味料やお酒の製造販売を主軸に事業を行っている、うん、会社ですけども、はい、今回清酒とみりんの製造工程、こちらを見学させていただいたんですけど、うん、
いい、
姉さん、
はい、
みりんって何のために使うか知ってますか。
みりんは、うん、そらもうお料理には必ず必要で、
そうだよ、
あの煮込み料理とかね、うん、するときに使ったりしますね、うん、お酒、みりん、
いや だから何のためにみりんがあるのかっていう話です。 何に使うかじゃない、みりんは何のためにあるのか、
お料理をさらに美味しくさせるためにあるんです。
それを言われちゃったら正解なんですけど
違いますか、調味料として、いや
それは正解なんです、
うんうん、
みりんって型、うん、崩れとかを起こさないために使われるんですよ、実は。
煮崩れしないってこと。
煮崩れしない。みりんがコーティングするらしくて。
じゃああれ肉じゃがとかも
そう、だからみりん入れる効果はある。プラスアルファ姉さんにとったら料理も美味しくなる。で、みりんと、うん、みりん風調味料、
はい。
これ2つあるんですよ。
はい、
で、みりん風調味料は、うん、お酒、ほぼアルコールないんで、
うん、
要はよく照りを出したい、
はいはいはい、
料理
手羽先の
そう照りを出したい、
煮込みの時に使った
ら
いいのね。
これを最後に入れていいらしいです。最後にみりん風調味料入れることで照りとかが出るし、うん、味もコクが出るけど、みりんはお酒なんで、
はい、
最後照りとかじゃなくて、うん、そういう型崩れしないとか、うんうん、煮崩れしない、あとはそのコクを出すために先に入れてアルコールを飛ばす、うん、
すっごい目 見開いて言ってくるけどさ、
もう入れた知識は全部言いたい、
それ教えてもらったらちゃんと頭に入ってるじゃない、
ちゃんと教えてもらってずっとね、
すごい、
みりんの工場行く前に、うん、みりんって何のためにってずっと俺は疑問だったの、それをぶつけたらもう全部100で全部返してくれて、
さすがですね、キング醸造株式会社の方。
みりんってもともとね、みりん酒って結構贅沢品だったらしくて、昔はそのまま飲んでた、
え
そうです、
え
贅沢なお酒、甘い、
そうなの、あ甘いお酒
で飲ましてもらったんです。実際
どうだった。
普通に甘くて美味しかった飲めるんだと思って、みりん
あんまりそのまま飲むことないもんね、お料理に入れるもんね。
昔はそういう贅沢品だったってことも教えてもらったんですけども、はい、もうねこれプレゼント、商品プレゼントしてますんで、うん、こちら応募していただいて、
はい、
みんな当てて、
うん、
そのみりん、あこういうことかで、調味、みりん風調味料、あ、はい、こういうこと
か、これ2本セットできますからね、
はい、そうです、
めちゃくちゃいいですよ、
そこで試してほしいなと思いますし、はい、皆さん本当これみりんがめちゃめちゃ そのまま飲んでも美味しいぐらい美味しかったんで、
ちょっと飲んでみよう。
二輪ぜひ、うん、ちょっとちょろっと飲んでみてください。
ちょっとちょっとね、は
い、
飲んでみますね。
そんなもんいいと思います。本当にあの日の出みりん、そして、キング醸造さん、お邪魔しました。ありがとうございました。
ありがとうございました、はい。
そしてこの日のランチはうどん料理、稲見さん、こちら天ころうどん有名なお店ということで、僕も天ころうどんいただきましたけども、
はい、
強い出汁がしっかりしてて。
天ころって何、うん、
天ころってね、うん、
天
ぷら、調べてみてください。
いやだ、その行ってきたんでしょ。
ごめんなさい、あのちょっと美味しかったというイメージあったんですけど、天ころ何か聞いたんですよね、店員さんに。
あー忘れてるじゃん。
こっち忘れちゃった、ごめん。
ダメじゃん。
ちょっとみんな天ころ調べてみてください。ただはい、これ美味しいです。しかも本場ですからね、
そうなんだ、
天ころうどんが。
わー食べたいな、食べたことないな。
ぜひ行って食べてください。そして、はい、エボリューションカスタムレザーさん、
あ前回さ
話したのよ、
メッセージ、
そうメッセージいただいたんです。これたまたま僕三宮で、うん、大丸の前の交差点あるじゃないですか、うんうん、あそこでたまたま僕お会いして、
すごい、
その時初めてだったんですけど、ガクトンみたいになって、ちょっとなんか多分ね、お昼からあのお酒をいただいてて、ちょっと気持ちよくなっておじさん二人にあの絡まれました。ガクトンみたいな。
いいじゃないの。
え、俺が多分、ちょっと誰だろうってなって、エボリューションエボリューションってくれて、メッセージ送ってくれたエボリューションレザーの人ってなって、そっからすごい交流があるんですけど、その初めてそこのお店に行ってきたんですけど、めちゃめちゃ皮でこだわったものが作られてて、彫刻、皮を彫るって作るデザインとかもすごい素敵で、
いろんな商品がある
の、あるある、
レザーの
今キーケース、車のキーケースをあれがあの主に作ってるって言ったんですけど、めちゃめちゃかっこいいんで、エボリューションカスタムレザーぜひ皆さんちょっとチェックしていただければね、わこういうことねって分かると思うんでチェックしてみてください。ここから皆さんいただいた稲美町メッセージ紹介したいと思います。いーちゃんこんにちは、初めてメッセージしますということでありがとうございます。稲美町のおすすめポイントはカフェとため池ということで、野花さんというカフェ、こちらとても素敵ですということです。野花さん、そしてゆきんこさん、ありがとうございます。パン工房、リトハさんがおすすめということで、
ぜひ
年中模索さんは、虹色農園のネモフィラ、鈴山ポンコツ二郎さんは、ダディーズベーカリーというパン屋、吹奏楽部の打楽器さんかな、水部の打楽器さんか、水部の打楽器さんは、稲美町学校給食美味しいです。
あ、素敵、いいな、そういうのいいな。
タケヒーさん、パン屋さん、ピクニックさん、
パン屋さん多いね。
そしてキスネームピクニックさん、パン屋ピクニック押してますんで、これはもしかしたらピクニックさんが送ってきてくれた可能性ありますね。
そうかもしれませんね、はい、もしかしたらいいと思いますよ。
ありがとうございます、はい。そしてジャン親父さん、あ、はじめましてということで、趣味バイクいじるの好きなんですが、稲美町にあるオートコレクションというバイクを扱っている会社、こちらたくさんバイクあって面白いということでメッセージいただきました。皆さんメッセージありがとうございます。
ありがとうございます、
そして今回稲美町からのプレゼントあります。先ほど言いましたキング醸造さんの稲美町さんのもち米を使用した純米本みりん、そして純米料理清酒のセット、
はい、
こちらを4名様ということで、応募はキス FM 神戸ホームページのリクエストメッセージからビバラレディを選んで送ってください。当選者の発表は今日も番組エンディングで行いますということで、姉さん稲美町、
はい、
ぜひ行ってみてください。
行きたくなりました。
もういかがでしたかなんて聞かないです。
いやもう行きます、
ぜひ行ってください、
はい。
さあ次回5月17日、ピックアップするのは市川町となります。ということでキスナー&ビバラの皆さん、近藤学徒に市川町のおすすめスポットをぜひ教えてください。メッセージお待ちしています。そしてここでお知らせがあります。宝塚市にある宝塚阪急で、4月24日水曜日から4月30日火曜日まで12スターズ物産展が開催されます、
はい。
コーナーでピックアップしている県内12の町の特産品が販売される物産展となっています。さらに来週26日金曜日には番組終わりに近藤学徒と宿美歩行登場します。
お邪魔します。
宝塚阪急、皆さん足を運んでみてください。
行くよ、来てね。
絶対来てね。これ聞いたら宝塚市の宝塚阪急、こちらで2人でお待ちしております、はい。
待ってる、テンコ取るからね。
え、怖以上、兵庫県町村会プレゼンツ12スターズでした。
このコーナーは兵庫県町村会の提供でお送りしました。